夜のはるかの今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野はるかです。この番組は学芸資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。私早速なんですけども、配信時間遅れてしまって申し訳ありすいませんでした。普段は水曜日の水曜日の10時に22時配信なんですけれども、もうね、日付変わってるっていうね。はい、大変申し訳ありませんが、はい。すみません。思いっきり遅れました。まあ、あれですね。まあ、言い訳をするとね、普通にリアルの生活が忙しくなりました。ですね、副業をね、3月というか、まあ、今月から始めたんですね。で、まあ、3月年度末なんで、まあ、本業もまあ、それなりに忙しいっていう、忙しい時期に新しいことを始めるっていう、なんか、自分の首をめちゃくちゃ絞めるようなことをやってしまったので、ちょっと、ね、なんか、最近やや疲れ気味ですね。そんな感じで、いや本当にすいませんでした。配信遅れちゃいましたが、配信は遅れましたが、なんとか更新だけはしようと思って今収録してます。でですね、まあ、なんか、あれなんですよ。配信のタイミングを遅れちゃってるが、まあ、もう一つあって、あれですね、エゴン仕入れ店に、まあ、行ってきたよっていう感想で今日話す予定なんですけれども、そのエゴン仕入れ店が、の会期が、終わる前にこの収録を持ってきたかったんで、ちょっとね、収録のタイミングをずらしたんですよ。前回の収録の時にまだ行ってなかったんで、申し入れて。なんで、ちょっと、収録のタイミングずらしたりしたら、まあ、こうなったんですけど。ね、前からそういうことはやってたんですけど、ちょっと、もう、それも厳しいかなっていう感じですね。なんで、なんでね、まぁ、ちょっと、まぁ、配信の意図についてはちょっと、ちょっとまた考え直そうかなっていう感じですね。まぁ、そんなわけですね。まぁ、ずっと応援ばっかしててもちょっとね、話が進まないんで、はい、じゃあ今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野はるかです。今回は、今なんだどこだ 東京都美術館にて開催中のエゴン仕入れ展についての感想を話していきたいと思います。あれです、もう仕事帰りの夜に収録してるからね、頭が全然回れて、なんでなんか、喋りが流暢じゃないって言おうと思ったんですけど、それは、負担も大事だから、まあ、あんま変わんないです。まあ、というわけであんま変わんないです。で、今週入れ展はですね、開催期間はですね、4月9日までですね、4月9日日曜日まで開催中なんで、ご興味ある方はお急ぎください。はい、まあ、そうですね、まあ今月中に見られる、まあ今月というかまあ、来月の頭ぐらいまでに見られれば間に合います。 で、まああのあれですよね、まあ、エゴン・シーレっていうのが19世紀末なんで、まあ1900年代の前半ぐらい、前半というか初頭かに活躍した画家なんですけれども、まあ、その人の作品を中、その人の作品を中心にした展覧会です。まあ、でもそれだけじゃなくて、まあ、なんでしょうね、まあ、シーレが影響を受けた画家たちとか、あとはそのシーレと同時代の画家の作品が、など見られます。なんて、まあ、なんか、なんだろう。まあ、エゴン・シーレ展ではあるけど、なんか、その19世紀末に活躍した人たちの中、まあちょっと年表みたいな感じになりますかね。で、あれですね、ね、割と、結構、まあ人は来てるのかなっていう感じはしますね。私、いつ行ったんだっけな、3月の頭ぐらいに行ったんですよ。エゴン・シーレ展。たんですけど、まあ、そこそこ人いましたね。まあ土曜日に行ったんで、まあ普通に混んでたんですけど、どんぐらいいたかな。私は午後から行って、で、その時、その午後から入った時でも結構会場内 4,50 人ぐらいはいたかな。なんか詰めって、なんかもう人で渋滞してるみたいな感じではなかったけど、さすがに。まあでも、まあ、なんだろう。まあ絵というか作品の前に人だかりはできてたんで、まあ結構混んではいました。うん、混んではいましたね。ですね。うん、だからまあ、あれですね。まあ私は、まあいつものように音声ガイド聞きながら、回ってました。で、あれですね、行ってみて、結構なんだろう、エゴン・シーレのイメージ変わりましたね。なんか見る前と見た後で、なんか見る前って なんだろう、なんか、孤高の人というか、なんかその、エゴン・シーレって、若くして亡くなってるんですよ。28歳とかで亡くなってる画家なんですよ。で、そういう人のイメージって、まあなんだろう、まあありがちだけど、なんか、なんだ、生きてる頃は全然認められなくって、絵が認められなくて、死後になんか評価されるとか、だから生きてる間ずっと貧乏でしたみたいなイメージが強いと思うんですけど、エゴシーレね、全然違うんですよ。なんかむしろ、こいつやり手だなって思いました。こいつっていう失礼な言い方なんですけども、やり手だなっていう感じがしました。なんかね、あれらしいですよ。結構ね、パトロンが途切れない人だったらしくて、なんかね、常に2、3人ぐらいいたらしいです。なんか、それも、もうその時点でなんかもう、なんだろう、言い方悪いけど、人に取り入れるのがうまいっていうかね、すごい嫌な言い方しちゃったけど、まあ、だからなんだろう。まあ、人望があったってことですよね。じゃなければさ、パトロン、そげえちゃうからね。なんかね、やっぱ、パトロンっていうかさ、お金を、自分のお金を出すわけだからさ、気持ちよく出せない人には出したくないでしょ、多分ね。まあだから、そういうなんか人徳というか魅力があったんかなっていう感じはします。で、これ、エゴシーレ展を見た後に、ムックを買ったんですよ。その、まあガイドブックみたいなのを、まあその、で、この今回のエゴシーレ展を特集した、ガイドブックみたいなのを買ったんですけど、なんか、まあ、その、ムックの分析によると、なんか今で言うとこのインフルエンサーじゃないかっていう話でしたね。まあ確かになったのって、なんか結構 SNS、なんだ、今で言うと SNS を結構駆使していたみたいな感じ なんだっけ、確かにそのムックの中では TikTok で結構バズってるんじゃないかっていう分析がありました。まあ、それ結構納得ですね。まあ、シーレ絵だけじゃなくて、まあ、詩も描いたりしてましたけど、なんかあれかな、多分、まあ、なんだろう、まあ、そんなに SNS 詳しくないですけど、まあ、インスタもしやってたらなんか多分あれですかね、毎日自分が描いた絵を上げてたりしたのかで、多分ツイッターだとなんかあれじゃないですかね、なんか定期的にバズる人みたいな感じ、なんかまたでごしればつってるみたいな、そういう感じの人なのかなっていう感じはしました。でなんかそういうごしでやっぱ絵がなんかなんだろう、なんていうかなんかデザインっぽいですね。なんか、絵画ではあるんですけど、なんかデザイン、デザインかなっていう印象を受けましたね。なんかおしゃれなんですよ、簡単に言うと。で、結構個人的に好きだなって思ったのが、キクっていう絵ですね。あれなんですよ、キクは、なんか黒字に、背景が黒字で、その真ん中に、そのなんか、なんだ、ちょっと、銀色に近い感じにキクが描かれていて、なんか、すごい、まあ、言い方あれ、なんか、インスタ映えというかね、なんか、そうそう、あれか、銀じゃなくて、銀っていうか白だね、白、まあ、その黒っぽい背、黒地の、黒っぽい背、黒い背景のど真ん中に白と赤の菊っていう、なんか、おしゃれ。すごく、目を引く絵でしたね。では、あれですね、まあ、結構 C では割となんか、まあ、人物が取り上げられることが多いですけど、私結構風景が好きでしたね。なんだろう、なんか配色がすごくいいんですよね。なんかすごく印象に残る、絵なんでね。なんかその、まあね、まあ結構抽象画、まあ、一見抽象画っぽいんですけど、なんか、なんだろう、そんな、リアルに描いてるって感じではないんだけど、なんかなんだろう、配色がすごくなんかおしゃれなんかもうおしゃれしか言えてないんだけど、なんかなんだろうなんか目を引くなっていう感じがします。だからまあグッズ、やっぱまあグッズ、まあ BGM ショップにいっぱい行ってましたけど、なんか結構グッズ映えする絵だなっていう感じがしましたですね。で、なんで結構なんか見ると、変わる印象が変わるかなっていう感じします。まあ、なんだろうね、展覧会のメインビジュアルもね、だいぶ目を引きますよね。まあ、あれ自画像なんですけど、シーレのなかなかね、なんかすごい一回見たらなんか忘れられないっていう感じですよね。なかなかあのアングルで自画像描かないっすよね、なかなかね。大体自画像ってね、正面向いて、バッチリカメラ足みたいな感じじゃないですか。で、顎ちゃんと引いてるじゃないですか。ね、メインビジュアルの自画像をね、顎上げてるか。なんか、あの角度でなかなかね、描かないよねって感じです。なんか、ちょっと今話してて思い出したんですが、あれみたいですね。ちょっと、アニメ詳しい人じゃないと分かんない話なんですけど、シャフトの、あれみたいな。シャフトっていうね、アニメ制作会社があるんですよ。最近も、作ってるのかもしれないけど、私が、観測してないだけで、かもしれないんですけど、まあ、2010年代、魔法少女マドカマギカってすごいブレイクしたんですけど、その制作会社が。で、その時、そのシャフトの俗に、なんか、 俗語でシャフドっていう、要はその、なんだ、顔のなんか、なんだ、角度がすごい、なんか、アングルがすごい独特な、だったんですよね。なんか振り、なんかね、振り向きざまに首をかしげてるみたいなね。なんかね、なんでその角度をこだわるのかなみたいなの、まあ、結構ね、そういうなんかね、そういうアングルの絵がすごく多かったんですよ。それ、まあ、窓巻きに限った話じゃない、シャフトの作品結構多かった。化け物語も結構ね、シャフトがすごかったよ。振り向きざまのなんか、振り向きざまに首かし、首、どう言えばいいの、なんか好きだ、未開美人かと思って、まあ、なんかね、そう、まあちょっと話だいぶ飛びますけど、なんかそういう感じの、なんだろう、なんか独特な、なんだろうな、その角度っていうか、そう、なんか人物画のなんか構図がもうなんか結構独特だなっていう感じがしました、エンゴイシーンで。まあ、なんで、なんだろうね、結論から言うと、エゴン・シーレ展、結構見方変わるから行った方がいいですよっていう感じになりますね。だいぶ変わるね、なんか、そうですね、なんか全然なんかシーレ、やっぱりなんか妖精っていうか、まあ、若くして亡くなったその芸術家ってなんか、まあ、なんか報われないみたいなイメージが強いと思うんですけど、私もちょっと そうなのかなって思ってたんですけど、全然違いましたね、シーレに関しては。めちゃめちゃやり手じゃねえかっていう。で、結構ね、イケメンなんですよね。展覧会の中、会場の中でね、写真結構出て、写真も、ご本人の写真もいっぱい飾られてるんですけど、なかなかのイケメンだったり。そう、なんか、めちゃくちゃ、なんだろう、結構、どういう感じのイケメンって言えばいいのかな、なんか、ちょっとうまく言えないですけど、シュッとしてる。なんでシュッとしてる。顔は割と、濃いかな。まあ、オーストリア、ヨーロッパの人で、オーストリア人なんで、まあ、なんだろうね。なんか結構知的な感じのイケメンっていう、そんな印象です。なんか、スマートイケメンみたいな、そんな感じでした。まあ、そんなわけで、まあ、なんか後半エゴンシーがイケメンだったみたいな、そういう話になっちゃいましたけど、まあ、エゴン・シーレ展ね、結構、見方、あれですね、結構見方変わると思うんで、まだの方は、ぜひ足を運んでみてください。これでエゴン・シーレ展の話は以上です。エゴン・シーレ展の感想いかがでしたでしょうか。あれさ、どうだ、多分会期中はやってると思うんですけど、あれですね、その中の、東京都美術館の中のカフェで、コラボメニューを出してます。ザッハトルテ、オーストリアの、食べ物として、ザッハトルテを出してるんで、行った方は、会場に足を運ばれた方は、そのザッハトルテも食べてみてはいかがでしょうか。なんか結構、あれ、まあ味はもちろん濃いんですけど、なんか結構あっさりというか、あんまり重たくない感じでした。なんかコンビニとかで売ってるザッハトルテって割と重たいじゃないですか。結構味が濃いけど、そうです。そのカフェ、東京都美術館のカフェで食べた、ザッハトルテはそうでもなかったので、なんか、あれですね。 おやつに食べてみてもいいんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組ではお便りと投げ銭を受け付けております。詳しくは番組の概要欄をご覧ください。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。